180キロディスタンス。これはディスタンスを知ってればできますよね。ディスタンスは中学校の2年でしょ。距離という意味でしたね、ディスタンス。で、ディスタントは距離のある、遠いという意味で、気持ち的に遠いのある、あ、ディスタントフレンドなら、よそよそしい友達とかになりますけども、ディスが離れるでしょ。スタントはスタンドと同じですよ。離れて立つから、遠いとか、よそしいとかっていうような意味になるわけです。190枚いきますね。これは、ディスティンクト。ティンクトというのは印をつけるという意味なんだけども、そんなこと言ったってわかりませんね。ディスティンクトというのはね、はっきりとしているという意味です。だから他と全く別なという意味に書いてあるけれども、ディスティンクト、はっきりとしている、ディスティンギッシュできる、区別できるっていうようなイメージで覚えてくださいね。それするといいと思います。だから、普通はですね、be distinctive、ね、from とかっていう形によく使われると思いますね。be distinctive from とかいう形で、different from と大体同じような意味です。マークをつけて話すというイメージなんですけどね。だから、ディスティンクトは、まあ、優しく言えばクリアのような意味だというふうにして覚えていいと思いますよね。distinctive、区別の目安となるって書いてありますけども、be different from, be distinct from でしたね。間違えました。be distinct from、直しててください。何々とは違う、全く違っているという。different と distinct が大体同じように使えると。はい。そして、これと同じこと語源から来ているのが191番の distinguish です。distinct と distinguish と同じです。離れて印をつけるという意味です。区別するという意味です。ですから、distinguish A from B。A を B と区別するという意味です。はい。次いきます。192番 distort。this は離れる。tort は twist、ねじるという意味ですけども、ねじ曲げる、歪むという意味です。歪めるという意味ですけども、ディストーションというのでね、使いますね。音楽をやってる人、ギターをやってる人は絶対ね、このディストーションというね、機械持ってますよ。私も使います。ペンっていう音がピーンっていう歪んで聞こえるのがあるんですよ。これがディストーションなんですね。歪みの音のことを音楽ではディストーションと言ってます。だからディストートというのは歪めるという意味です。そうすると彼の顔は歪んだ。苦痛で歪んだ。His face was 何ですか ?distorted with pain. His face was distorted with acute pain. 急激な痛みで distort した。はい。distortion とかいう言葉ですね。まあ、distort。this は離れて twist するということですけど、distortion で覚えてほしいですね、若い人は。193番いきましょうか。distribute A to B.Distribute. A を B に分配する、配送するという意味ですけども、楽器にもありますし、それから、洗濯機はどうかな、わからないけど、配電盤のところにですね、配電機というか、電気を応接前にどこどこどこどこになるじゃないですか、あるじゃないですか。例えば、全部ヒューズがついているところ。これをディストリビューターって言いますね。配電機のこと。それから、卸売業者。配給元、映画の配給元などもディストリビューターと言います。でもアクセントはね、ディストリビューターです。日本語でディストリビューター、ディストリビューターと言いますけど、ディストリビューターです。で、配分という名詞がディストリビューションです。これはディストリビュート A to B です。でね、トリビュートというのはね、ギブと同じ語源なんですね。与えるという意味があるんですね。コントリビュートとか、アトリビュートとかっていうので出てきますけど、ギブのような意味があります。で、ディスがあるから離れて別々に与えるという意味なんですけどね。はい。そうすると、今の日本でしたら、例えば被災者の人たちに、衣類を分配するとかあるじゃないですか。そうすると、we distribute clothes でしょ。to the sufferers, to the victims とかなるでしょうね。distribute です。アクセント気をつけてください。はい。195番、district。これは皆さんね、アメリカにある、あれ知ってますかね。何でしたっけ。コロンビア州にあるディストリクト、行政、ワシントン DC。ね。首都ワシントンのことをワシントン DC って言うじゃないですか。あれは、ディストリクト・オブ・コロンビアって言うんです。コロンビアの一行政地区と言うんです。それで、ワシントン DC って言うんです。ワシントン・ディストリクト・オブ・コロンビアってなんですね。ディストリクトは地域、地区を指します。 だから関西地域というだけでも関西ディストリクトとか言います。はい。次は division。これは divide。分けるの名詞でしょ。ね、division。分割。そして、部門のこともディビジョンって言いますよね。これは分けてみるという意味で、ビジョンは見るという意味ですけど、これはそれを考えても、部門という、絵は出てこないですよね。気持ちはね、想像してね。divide から、分けることを divide と言いますよね。divide。それでディビジョンと覚えた方がいいと思います。ディビジョンはよく使いますね。部門、別のことの部門のこと。197は divorce、離婚という意味です。で、divorce も動詞があります。で、これはね、結婚すると、divorce のは離婚すると一緒に覚えた方がいいです。両方とも多動詞。だから、I'll marry her といえば私は彼女と結婚するだし、I'll divorce her といえば私は彼女と離婚するとあります。とと言っても目的語だから気をつけてください。divorce。d は離れる。vorce は、これは vert から来てます。convert の vert。turn から。向きを変えて離れていく。divorce。動詞もあると。198番、document。これはね、皆さんはドキュメンタリーフィルムとか日本語になってますよね。実力フィルムのこと。実際に記録している、事実を記録しているフィルムのことをドキュメンタリーと言います。ドキュメントは文書です。記録のことです。で、動詞で記録するという動詞があります。ドキュメントとなります。で、覚え方としてはドキュメンタリーフィルムでいいと思います。ただ、トイックではね、文書という意味のドキュメントで出て、それから、記録するという動詞のドキュメントで出たりするから、気をつけないといけないですね。それと、ドキュメンタリーフィルムとか、そういうの気をつけてください。セミドキュメンタリーとかありますでしょ？半分は作り物だけど、半分は本当とかいうやつ。199番、domestic。これはどうですか？TV って聞いたことあるでしょ。Domestic Violence。家庭内暴力。Violence、暴力。Domestic っていうのはね、家庭のという意味だけじゃないです。ドームという言葉からわかるように、ドームというのは大きなね、屋根を持った大きな会場のこと、ドームというでしょ。家のことなんです。だいたい丸屋根の大きな家のことをドームというんです。東京ドーム。エッグドーム。いろいろあるじゃないですか。ね。このドームから来てる。だから、家もドームだし、国も、自分の国もドームと考えてください。だから、ドメスティックって言うと、国内のという意味の、あれも多いんですよ。例えば、ドメスティックエアラインって言うと、国内便ですよ。ね。インターナショナルエアラインと違いますよ。だから、ドメスティックは家庭の、暴力の家庭のばっかり覚えると、間違いますよ。ドメスティックエアラインとかね。ドメスティックイカノミーとか、国内の、経済とか。そういう意味の方が大事です。ドームから来てるぞと。ドームは大きな家だぞと。家なら自分の国か自分の家庭だぞと。そういう覚え方がいいんじゃないでしょうかね。次、dominate。dominate、君臨する、支配するという意味ですね。これはね、皆さんもね、ドメインで覚えた方がいいと思います。ドメイン。ドメインというのは、インターネットのね、自分の、ホームページを作るときに必要なもの。領地、所有地という意味ですけど、自分の領場という意味ですよね、ドメイン。ドメインがないとできないでしょ？登録しますよね、ドメイン。で、それは毎年ドメインの登録料が言いますよね。ドメインから来てます。自分の領地、所有地として示すことなんです。だから、ドミネイトというのは支配するというんです。ドミネーションとかあります。それで、コンドミニアムはどうのこうのと言ったことあるでしょ？共同統治。支配するが統治する。アパートのことをコンドミニアムで言うと言ったと思います。ダミネイトです。はい、君臨する。201は dread。怖がるという意味ですね。何々を怖がると言います。例えば動物は火を怖がる。ですよね。animals dread fire ですね。火を怖がる。dread the fire とか、ザがつくときももちろんあります。その火を怖がる、火というものね。dread the fire という言い方あります。このドレッドがたくさんあるからドレッドフルです。はい。というところですね。あとはね、202番。これ干ばつと言いますけども、水がない日照りのことです。ドラウトと言います。これとね、似た単語があるんですよ。R の次の O が A になるとね、 これはね、ドラウトと読まないんです。これ、ドラフトと読むんです。ドラフト。ドラフトというのはね、DRAFT でもいいんですけどね。大体設計図などは大体さっさっさっと書く。あらで書く。草稿を書くというような意味があるんですよね、ドラフト。まあ、それから隙間風のようなものもドラフトということありますけど、これはまあ、大学入試の時の単語に出るぐらいで。これ、ドラウトですから、202番。干ばつ。ドラウト。洪水はフラッドですよ。FLOOD。はい。その次203番。durable。durable というのは endure を覚えてください。endure、我慢する、耐えるです。それと同じ言葉で dure というのは我慢する、耐えるという意味があります。で、able がついてるから耐えることができる。だから耐久消費財のことを durable goods と言いますね。耐久性があることを durable と言います。それでこれは、そうですね。endure から出るということも覚えておかなきゃいけませんね。そう言いましたね。はい。204番 E になりましたね。effect。効果という意味もありますけど、動詞だったら何々をもたらす。いい影響をもたらすときに effect と言いますね。将来する、将来すると言いますか。だから bring about の意味があることも気をつけないといけません。で、有効な効率的な effective plan。そして、in effect という言い方もありますね。効果を出すときに。in effect。そして、次は205番。efficient となります。efficient で発音しません。efficient となります。効率的なという意味です。だから有能な効率的な、労働者のことは an efficient worker と言います。efficient worker と言います。で、efficient でなくて sufficient という言い方もありますね。これは十分良いというような意味で sufficient のようもあります。efficient、効率的なという意味です。それから206番、embarrass。embarrass、当惑させる。これがね、また面白い覚え方があるんですね。これ実は日本語と同じ出来方をしているんじゃないかという気がするんですけども、困らせるという意味なんです。当惑させるというのは。困らせる。なぜ困るかというと、困るという字を考えてください。口の中に木じゃないですか。ね。これ英語もそうなんですよ。embar って書いてあるでしょ。m っていうのは I in と同じですよ。中。into 中にという意味です。バーっていうのは横木ですよ。だから口の中に横木を入れるという意味ですよ。それとどうなります？困るでしょ。日本語の口の中に来てもないでしょ。バーっていうのはほら、お父さんが行くバーも横木が長いカウンターだからだし、それから走り高跳びで飛ぶのもバーっていうでしょ。バーっていうのは横に長い木のことですよね。バー。そうすると円バーだから中に木を入れる。中を口と考えてください。口の中に気を入れたらどうなる？困るじゃない。だから embarrass は困らせる。だから当惑した困った顔つきは embarrassed look ですよ。だから he was embarrassed。彼は困ったという意味ですよ。もう絶対忘れないでしょ。バーが M ですよ。はい、207番 embassy。これはもうこのまま覚えないといけませんね。M というのは働きかける意味があるんですけども、そんなこと言ったってもうしょうがないですから。ambassador とか embassy とか一緒に覚えた方がいいです。はい。ambassador、大使のこと ambassador と言いますよね。アンバサという飲み物があったかな。で、大使館は embassy です。例えば日本大使館、Japanese embassy となります。はい、発音してください。embassy、embassy、大使館ですね。これはこのままでしょうね。Japanese embassy と覚えましょう。次、208番、emergency。これもこのままでしょうね。emergency っていうのはね、赤いランプの下に大体書いてありますよ。ね、緊急って意味ですね。emergency。だから、emergency call っていうと、緊急電話、呼び出し。emergency、ね、今言ったように、ドアっていうと、言ってないけど、emergency ドアっていうと、まあ、非常口でしょう。でね、これはね、実は emerge から来てるんですよね。イマージってね、突然ね、見えないとこから暗闇から出てくるってイメージなんですよ。だから私がまあ高校生なんかに教えた時はね、ロック、ネスコに怪物はいなかったけども、まあ怪物がおるとしてよ、ザ・モンスターですよ。ザ・モンスター、ゴジラでもいいですよ。それってさ、暗い海中からさ、ファーッと顔出してくるじゃないですか。こういうのがね、イマージって言うんですよ。ね。そうすると、どうなりますかね。 the monster emerged でしょ。で、その人は from the bottom of the sea とか、そういう感じですよ。emerge 姿を表すという意味です。ぬっと出てくるんです。だから、心の準備ができないときに何かがパッと現れるというイメージがね、emerge にあるんですよ。だから、emergency っていうのはそういう雰囲気ですよ。あなたが何もね、準備してないときにね、パッと緊急事態が起きたっていうイメージは、emergency になるんですよ。だから、emergency door とか、emergency light とかね、emergency exit とか、なんかそういう言葉で覚えてください。emergency です。非常事態。ね。なんか、emerged from 何々から出てくるとか、ぬーっと出てくるとか、そんな感じです。ゴジラのイマージ、ね、を、イメージしたらいいんじゃないでしょうかね。はい、209番。emphasize、強調することですね。これもね、語源はありますけどね、言っても仕方がない。emphasize も覚えないといけないから。emphasize that という形で、何々を強調するという形で、これも主体、決命、要求を、推薦を判断せよのあれと一緒に言われていたんです。 He emphasized that 主語 should という関係になります。何々ということを強調した。 emphasized 強調するということは当然だと言って強調しているわけだから should はいるわけですね。 emphasize 強調する。210番いきます。 imply これはもう雇う、ね、そして使用するという意味ですよね。だから employer といえば使用人、使用人、ごめんなさい。雇う人、雇用主。使用人というか使われてる人だから。使われてる人は employee、ee にする。最後に ee がつくと何々される人。例えば私たちは examiner、試験をする人だし、あなたたちは試験を受けさせられる人だから、examinee ってなる。employee、examinee。これに気をつける。こういうふうに ee がつくとされる人。だから employee が従業員。employer が雇う人。雇用主。そして employment というのが雇用。その反対で unemployment ということになると失業。ね。率のことも言えるでしょう。the rate の意味にもなるでしょう。なります。211番。enclose。これもトイックでよく出ます。enclosed というのが手紙の中に出てくると、同封されているということです。enclosed。in は働きかける中、close は閉じ込める。ということですから、同封するという時によく使われます。しかし皆さんは中学か高校の時にイギリスかフランスかのあの農地の囲い込み運動というのがあったのを知ってると思うんです。あれインクロージャームーブメントって言いましたよね。クローズの名詞形のクロージャー使って囲い込む。そのイメージです。インクローズです。で、使われるのはインクローズとなります。ね。はい、それは出てきます。だから手紙の中に同封されているものを探すためには手紙の中のインクローズという単語を探せばいいんです。enclosed here とここに同封されていますとか出てきますから。212番は courage に縁がついたわけですから誰でもわかりますよね。縁は働きかけるという、動詞を作るセットですから。だから勇気づけるという意味から促進する、勇気づける、奨励するという意味になります。encourage him to 何々。ね、例えば to go there。彼にそこへ行くようにと勇気づける。名詞形が encouragement です。反対が discourage ですからね。気をくじくことは。その気がないようにさせるというのがね。213番、enhance。これはちょっと覚えにくいですね。enhancement、高めるという意味です。heighten のような意味ですね。高める。enhance。これはね、私は音楽やってましたからなんですけども、音をね、クリアに高くしていく機械にエンハンサーというのがあるんですよ。やっぱりあります。エンハンサーという機械がね。これはちょっとしょうがないです。214は覚え方あります。enroll。円は中に入れるとか、働くとか。ロールというのはロール巻きのことで巻物のことです。昔は紙、本がなかったので巻物みたいになったんです。だから巻物の中に入れるということで名簿に書くという意味なんです。だからロールが名簿という意味に考えたらいいです。名簿に入れる。enroll。だから enrollment が登録して入学させること。だからレジスターとの同意表現でパート7で何回か出ましたね。enrollment。だから入学登録のことです。登録することが enrollment です。registration のことになります。enroll him といえば彼を入学させるという意味になります。これも大事な動詞ですね。215。これも簡単ですよね。はい。enroll ですね。はい。enroll。入学させる。ね。そして、入学させるとかありますけども。 今言ったようにですね、円が働きかける、ロール、名簿の中に働きかける、名簿に入れるという意味でしたね。次、インシュアー。これもシュアーに円がついています。確実にさせるという意味から、保証するという意味と、メイクシュアーのような意味があると思います。だから、I can ensure that とか、I'll ensure that と言えば、私は that 以下を確実にするよということは保証するようで、guarantee とほとんど同じになっております。ensure は、シュアーに円がついているということ。だから、例えば出版の自由を保証するとかということになると、we ensure the freedom of press とか言えると思います。この他に assure とか、ね、確実にさせるの assure とかありましたね。はい、次は enterprise。これもね、企業という意味で日本語になってます。あの有名なおもちゃの会社、おもちゃっていうかね、いわゆる遊具の会社で、セガエンタープライズという会社がありますよね。エンタープライズというのは企業のことです。で、企業心に富むというのはどういうことかというと、新種希少に富むという意味なんです。新しいことに挑戦していくようなことを言いますから、そういう時もエンタープライズを使います。例えば、A man of enterprise と言います。He's a man of enterprise と言います。企業ですね、エンタープライズ。はい、entertain。これは土曜日の人気番組、エンタの神様のエンタですよね。エンターは入るという意味じゃないです、これ。インターから変わったことです。インターナショナルとかインターチェインのインター、間という意味です。テインは、テイクとかキープの意味で皆さんコンテインとかリテインとかで説明したでしょ。サーテインのサーテンとか。キープとか保つという意味です。だから間に入って、人の人の間に入ってね、間を保つ人。だからエンターテインなんです。面白いですね。インターテインなんです。エンターテイン。だから人を楽しませるという意味でエンターテナーというでしょ。芸人のこと。エンターテインメント。楽しませるという意味です。はい。もてなすという感じですね。218番、enthusiastic。これは難しいですね。enthusiastic、熱狂的なという意味です。an enthusiastic welcome、熱狂的な歓迎。こういう感じですね。北朝鮮なんかよくやるああいう感じです。でもこれは enthusiasm を覚えてほしいですね。with enthusiasm。熱狂的な、熱心な、熱情を持ってっていう時です。私たち教師は熱情を持って教育しなければいけませんよね。ですから、そういう時にはですね、We must educate ですね、students with enthusiasm です。enthusiastic, enthusiasm です。はい、enthusiastic というのもよく使いますね。で、熱狂的な不安の人のことを enthusiast と言います。enthusiast。そういう言い方もあります。はい、これもね、語源を言っても仕方がないんで、今のように with enthusiasm とか enthusiastic welcome とか enthusiast とかして覚えてください。はい、219番 entirely というのは completely というんです。これは entire というね形容詞の方で覚えた方がいいと思います。whole と同じですか。the whole group、 グループ全体、 the entire group、 グループ全体です。で、entirely というのは、副詞として、completely とか同じように使えればいいと思います。220番、envious。envy という、羨ましがるという動詞です。I envy you と言ったら、私は君が羨ましいという意味です。ね。で、何かに対してなら、for です。I envy you for your wealth と言えば、まあ、富が羨ましいとなるでしょう。で、何々を羨ましく思うという形容詞で、be envious of というのもあるわけです。ただ皆さん注意しておきますけども、私の聞いた、経験上なんですけども、アメリカ人の気質として、人を羨ましがるというのは一番寂しい、一番下劣な根性というか、ね、感情の一つだそうですね。だから私たちが考えるほどにですね、エンビーという言葉はあまり使わない方がいいと思います。日本語だったら軽い気持ちで羨ましいなとか言うじゃないですか。人を羨むというのはね、非常に良くない行為だと思われてますね。だから、envy という言葉は皆さんあまり使わないようにしてください。というところで、今日は終わりたいと思います。